ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も奈良県警察の方と一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、
そしてもう一人。
はい、同じく奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、今日も元気いっぱいよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さすがに今日も息もぴったりですね。
はい、令和7年もいろいろな出来事ありましたよね。皆さん一番印象に残っている出来事って何ですか？
はいはい、私はですね、はい、万博ですね。あのすごい暑い時期に行ったんですが、あの暑さを上回る楽しさがありました。
私もやっぱり万博が今年の一番の印象かなと、もう何度も行かせていただいて、
いいですね、
すっかりロスになってね大変でしたけれども、はい、松田さんどうですかね？
はい、私はですね、万博と言いたいんですけれども、やっぱお米ですね。
お米ね、
お米の値段が上がったってことですかね。2025年の今年の漢字で米っていう漢字が第2位に入っていましたもんね。
確かにそうでしたね。米が1番かなと思ったんですが、ちなみに第1位は実は熊だったんですよね。
皆さんそれぞれ令和7年いろいろな出来事があったかと思いますが、この時期何かとお忙しくされていると思います。
はい、
そこで気をつけていただきたいのが奥田さん、
はい、交通事故です。
やっぱりお二人の行き着くところはやっぱここですよね。
はい、皆さん交通事故は人ごとではありません。交通事故は皆さんにとって身近なところで起きているんです。通り慣れた道など油断禁物なんですよ。
奥田さん今日も力入ってますね。
はい、はい、そこで、令和7年12月15日月曜日から令和8年1月5日月曜日までの期間、はい、年末年始の交通事故防止運動を行っています。
ほう、年末年始の交通事故防止運動ですか。どうしてもこの時期久々に実家に帰ったり旅行に行ったり久しぶりに仲間と会ったりと人の移動やイベントが多い時期ですよね。
そうですね、皆さんいつも気をつけなきゃって思っておられるとは思いますが、この機会に改めて交通安全を意識していただけたらいいと思います。
はい、そうですね。では早速この年末年始の交通事故防止運動についてお願いします。
はい、年末年始の交通事故防止運動、運動重点は5つです。
はい、
まず1つ目、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保と正しい横断。
ドライバーの皆さん、横断する歩行者を見ていますか？道路で歩行者等をしっかり探せていますか？
はい、私も歩いていて車が近づいてきた時に、あれ車の運転手さんこっち見てないな、全く気づいてないかもしれないなって感じる時ありますね。
怖いですよね本当に。もちろん車の運転手さんはしっかり周りを見て運転をしないといけないのですが、
はい、
ドライバーの皆さん、道路を通行している歩行者を見落とさないでください。探してください。
はい、
それから横断歩道は歩行者優先です。横断歩道では歩行者を優先し、横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者がいる場合、
はい、
それから横断歩道の手前で止まっている車の速歩を通過する場合は必ず一時停止するなど交通ルールを守ってくださいね。
はい、そうですよね、横断歩道は歩行者優先です。
はい、次、年末年始の交通事故防止運動、運動重点2つ目、飲酒運転の根絶。
はい、これもとっても大切なことですよね。毎回お話をしていますが、年末年始はイベントが多くて、そして人が集まる時期にもなります。つまり、まあ、お酒を飲む機会もいつもより多くなりますよね。
そうなんです。残念なことに奈良県警察で令和7年11月末現在、飲酒運転検挙数が回数で441件発生しています。
はい、
この数字奈良県内だけですよ。
ね、
1日に計算すると1日1件以上は奈良県内で飲酒運転がで検挙されているってことなんですね。
1日1件以上ってこれ恐ろしい数字ですよね。でこの数字の中には自転車の飲酒運転の検挙数も入っているんですよね。
そうなんです。自転車も飲酒運転をすればもちろん検挙されます。自転車ぐらい そんなことは絶対ないです、はい、ハンドルを握れば自転車も車と同じドライバーです。あ
ー、自転車もハンドルを握ればドライバー、確かにそうですよね。
あと二日酔いにも注意です、うん、休憩したから一眠りしたから大丈夫ではありません、
はい、
また飲酒しているものに車両を貸したり飲酒運転の車に同乗する、うん、あと車を運転する者にお酒を提供するのも処罰の対象です、
はい、ご自身もで自分の周りの人もしないさせない飲酒運転ですね、
はい、次、年末年始の交通事故防止運動重点3つ目、白母児と夜間の交通事故防止。
はい、今の時期もう夕方の5時くらいには暗いですよね。
はい、ドライバーの皆さん、暗闇の中の歩行者にびっくりしたことありませんか？
ありますあります。夜交差点を左に曲がった時に全身真っ黒な服を着た歩行者の方がなんと道路の真ん中を歩いていまして、これびっくりしたことありますね、
う
ん、
ありますよね、うん、どうしても暗闇で車のライトが照らしてくれる範囲って限られているので、うん、交差点なので曲がった先の状況はドライバーからは曲がってからしか見えませんからね。
暗闇では日中と比べるとライトで照らされていて見える範囲が狭いんで、うん、歩行者の自転車の動きなど危険を予測することがとても大切です、
はい、
また車のライトは対向車や前に車がないときはハイビーム上向きを活用しましょうね、
うん、このハイビームとロービームでは見え方全然違いますもんね。
そうなんです、ハイビームでは約100メートル先まで見えるんですね、うん、そしてロービーム下向きでは約40メートル先までしか見えません、
うん、
ハイビームはロービームより2倍以上遠くから見えることが可能となります、
はい、そうですね。それから歩行者の皆さん、夜は暗闇に紛れて見えていません、うん、ドライバーは気づいていません、
うん、そうですよ。ここで大事なことは、歩行者の皆さん、目立つ工夫をしましょう。そのためには明るい服装と反射材です。
はい、この寒い時期、あの黒っぽいコートなんかを着ている方が多いですよね。
黒っぽい服装は暗闇に紛れて見えにくくなります、うん、白や黄色など明るい服装にしましょう。
はい、はい、それと効果的な反射材です、うん、反射材をつけていると57メートル以上離れていてもドライバーから確認できるのです。
お、これは反射材ぜひ身につけていただきたいですよね、
はい、
反射材っていうのは本当に自分の身を守るお守りと同じようなものかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん反射材をつけて目立っていただきたいと思います。
はい、そうですね、
はい
はい、次、令和7年度年末年始の交通事故防止運動運動重点4つ目、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底です、
うん、あの後ろのシートベルトは高速道路だけって声をよく聞いたりするんですが、
北山さん、それは間違っていますよね、うんうん、道路交通法ではシートベルトは運転さんはもちろん助手席そして後ろの席も全席シートベルト着用となっています、
はい、
後部座席は平成20年、2008年ですね、6月からシートベルト着用が義務となっています。
ほう、2008年ってことは、この後ろのシートベルト着用の義務化になってからもう15年以上経ったってわけですよね。
そうなんです。高速道路、一般道関係ありません。万が一の交通事故の際、車外放出等の被害軽減のためにお子さんから大人まで体格に合ったシートベルトを正しく着用しましょう。
はい、
はい、次、令和7年度年末年始の交通事故防止運動運動重点5つ目、
はい、
自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。
皆さん、自転車に乗るときヘルメットをかぶっていますか？
はい、これ令和5年の4月から自転車のヘルメット着用が努力義務になりましたが、確かに街の中を見ていてもヘルメットをかぶっている自転車運転されている方ちらほら見るようになってきましたよね。
はい、確かにちらほら見るようにはなりましたけれども、うん、夏場は暑いとか髪型が崩れるという気持ちは分かりますが、うんうん、万が一自転車で転んでしまった時のことを考えて ぜひぜひ自転車に乗るときはヘルメットをかぶっていただきたいです、
はい、
あとただかぶるだけではダメなんです、うん、しっかりと頭のサイズに合ったヘルメットで、顎ひもは顔の輪郭に沿ってきちんと正しくかぶりましょう、
はい、
ヘルメットをかぶったときにグラグラせず頭にフィットしているか左右に揺らして確認してくださいね、
うん、確かにかぶっているのにいざという時それが脱げてしまっていたらかぶってる意味なくなりますもんね。
そうなんです、うん、残念なことに奈良県はまだまだ着用率が低いんです、
うん、
北山さん、
はい、
何パーセントの方がヘルメットをかぶっておられると思いますか、
今奥田さんまだまだっておっしゃってましたから、
はい、
30% ぐらいですかね。
はい、実は令和7年警察庁の調査では、ええ、奈良県の自転車ヘルメットの着用率は 14.9% なんです、
うん、
全国平均が 21.2% なので、うん、全国平均よりも下回っているという結果になりました。
あ、そうですか。これはなんとか自転車のヘルメット着用率上げたいところですよね。
はい、
はい、リスナーの皆さん、自転車に乗るときは年齢に関係なくヘルメットの着用をお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はね、この年末年始の交通事故防止運動についてお伝えいただきましたが、運動重点項目が5つありました、もう一度ご紹介しておきましょう。子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保と正しい横断、2つ目が飲酒運転の根絶、3つ目が白母児と夜間の交通事故防止、そして4つ目になります、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、最後5つ目が自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底ということですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました、年末年始は人の動きが盛んになりますからね。
そうですね、
はい、どうしてもこう焦ってしまったりとか、あと思うように物事が進まずにイライラしてしまったりなんていうこともありますよね、
はいはい、この人が多く動く時期に交通事故って起こりやすくなるんです、はい、慌てたりイライラしたり、いつもならしっかり安全確認しているのにしなかったりとか、
うん、
そんな時こそ落ち着いて安全運転をしっかりお願いしますね、
はい、
繰り返しになりますが、令和7年12月15日月曜日から令和7年1月5日月曜日の間が令和7年度年末年始の交通事故防止運動です。皆さんよろしくお願いします。
はい、令和8年の1月5日までですね
失礼しました、
はい、月曜日までの間がこの令和7年度年末年始の交通事故防止運動という期間になっておりますので、はい、先ほど重点項目もお伝えいたしました、まあ、年末年始はとにかくやはり人の移動が多くなるということで、はい、この奈良市内でもやっぱ初詣とかで、
そうですね、うん、
かなりね混雑したりすることもあると思いますから、はい、その辺もですね、時間にゆとりを持って焦る気持ちもあると思いますけれどもね、落ち着いて運転をしていただきたいと思いますし、はい、お酒を飲む機会もとにかく多くなるかと思いますけれども、
はい、
お酒を飲んだら運転をしないということ、そして周りの方もね、しっかりそれを見ておいていただきまして、声かけなんかもしていただければと思います。
はい、
はい、では今日も最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。奥田さん、松田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーをお届けしました。